吉高加納牧師によりまして、クロノスを支えるカイロス宣教メッセージをいただきます。
会場の皆さん、おはようございます。はい、画面の向こうの皆様、おはようございます。1階の皆さんも、おはようございます。今日はどうやら、礼拝堂よりも画面の皆さんの方が人数が多いようですが、本当にそれぞれ十分に注意しながら過ごしましょう。本日は信教の自由を守る日を覚えて礼拝を捧げます。信教の自由を守る日、そんな日があるんですか？そう思われる方も、おられるかもしれません。2月11日が今週あるんですけど、この2月11日、建国記念の日と呼ばれていますが、私たちキリスト教会はこの日をあえて信教の自由を守る日というふうに言い表して過ごしてまいりました。過ごしています。建国記念の日はですね、もう100年以上前ですが、1873年に時の明治政府が神話上の人物であり、天照大神の子孫である、そういうふうにされている神武天皇の即位日を紀元節というふうにしまして、国の誕生の日だというふうに定めたことに由来しています。でこの紀元節はですね、戦時中には戦意高揚とかですね、日本臣民一致というこの意識統合のために、当時大日本帝国政府によって大いに、政治利用されました。こう自らの国、自分の国のことを、神の国、神様の国だというふうに自称する思想は、隣国というか他国を侮り、あるいはそのよその国を攻撃したり、場合によってはこう侵略していく、そういう戦争と結びつきやすい思想だと言えます。ですから私たちこれは十分に気をつけなければならないし、実際そうだったということを反省しなければならないんですけれども、ところが戦後しばらく経った1967年、戦前回帰を抱いていた当時の政府与党は、その紀元節を建国記念の日としてまた制定したんですね。キリスト教会はその当時、教派を超えて、政府の意図に反対して全国で運動しました。私6歳の時でして、香川県高松にいましたけど、高松もですね、高松教会、バプテスの教会、教団の教会、それからカトリックの教会、みんな信徒たちが集まって、商店街をずっとプラカードを持ってですね、建国記念の日反対って言ってですね、幼い私も一緒になって歩いたのを記憶しております。天孫降臨神話、神話ですね、神話に基づいた、これは宗教的な意味合いの神話ですから、この宗教性を帯びた物語に基づいて建国、国ができたとする、これはもう宗教的にやっぱり容認できませんし、またこれは憲法違反だと思いますね。政教分離違反、それから何といっても先の戦争、侵略戦争への反省、悔い改めという観点からも、私たちキリスト教会ではこの紀元節を建国記念の日っていうふうにすることには今も反対して、あえて私たちは信教の自由を守る日と呼んで過ごしております。でこの信じることの自由、それは思想、信条、それから集まる結社、あるいはそういうものの自由というのは本当に人間の内面の自由で、これはものすごく大事なものです。 今日は皆さんに森本杏里先生、国際基督教大学のこの学長になられましたけども、森本先生のが信徒の友に書かれた全ての自由のもといとしての信教の自由という文章を皆さんボックスの中に入れさせていただいておりますので、またどうぞご覧くださいね。さて聖書に参りましょう。本日はイエス様がご自身の逮捕直前に弟子たちに対して目を覚ましていなさいと諭している聖書の箇所をお読みしました。エルサレムに入場したエルサレム入場を果たされたイエス様と弟子たちは、その翌日から神殿の境内に足を踏み入れていろいろと教え、また対話をして過ごしておられます。一日一日が十字架までの秒読みのような非常に緊張感の高い日々でした。数日間でした。で、弟子たちがこの神殿からこう境内をこう出ていくときに振り返って、そしてこの城壁、イスラエルエルサレム神殿の城壁のために組まれているその大きな石の一つを指さして、先生見てください、なんと素晴らしい石でしょう、それからここから見上げるとこの神殿の建築群っていうのはなんと素晴らしい建物でしょうかって惚れ惚れするような顔で、そう言ったんですね。その時イエス様はお弟子さんたちに言いました。こうした大きな建物に目を奪われているのか、これらの建築物を組み上げているこの石も一つ残らず崩れ落ちて、石の上に石が乗っかっているような状態もないぐらいバラバラになってしまう、そういう日が来るだろうっておっしゃったんですね。その後イエス様と弟子たちは城壁から離れていって、オリーブ山に登って、そしてオリーブ山の小高いところから今度は神殿が見える方に向かって座っていた時のことです。その時さっきのイエス様の言葉が気になっていた弟子たちがイエス様に再び問いかけます。先生、さっきおっしゃった神殿のあれらの建物が壊されてしまう日というのはいつのことでしょうか。そんなことが起こる時にどんな予兆が起こるでしょうか。そう聞いたんです。その時イエス様はそれに対して、エルサレム神殿が崩壊されるそのもののことではなくて、この世界がやがて神様が締めくくられる終わりの日を迎えるのだというお話をし始められたんです。マルコ福音書の13章っていうのはその章だけとっても黙示録的なんです。未来の予言的な文章になっています。その前12章までと14章からと全然趣が違う。世界はさまざまな騒乱とか戦争とか大きな災害などにこれから見舞われることがあるだろう。しかしそれらも神様が来たらす終わりの日、締めくくりの日とはそれらも違うんだ。そうした騒乱や災害がすぐさま終わりの日の予兆というのでもないんだ。ただそのように混乱がこの地に起こるときには偽物のメシアが現れてきたり、神の名を語る偽の預言者が出てきたりする。そうやって人々を扇動しようとするだろう。けれどもそれはまた違うんだ。神様が来たらせる終わりの日、その日その時は誰にもわからない。けれどもその終わりの日には神様がこの世界を作られた時の真心を持って、その御心に沿ってまたこの世界を完成させるだろう。そしてその御心にかなう人々を集めて祝福されるんだ。だから目を覚ましていなさい、そんな話を13章ずっとするんです。そしてその話の最後に語られたのが今日お読みした例え話なんですね。この例え話で締めくくられた。 それはちょうど家をしばらく留守にして旅に出ようとしている家の主人がしもべたちに仕事を割り当てて責任をそれぞれに持たせて、また門番には目を覚ましているようにと言いつけて、そして出立していこうとしている。それに似ている。いつこの主人が帰ってくるかわからない。何時頃到着するのかもわからない。夕方なのか真夜中なのか明け方なのか、それはわからない。でも突然主人が帰ってきた時に眠っていないように目を覚ましていなさい。そんな例え話を語られたんですね。これ例え話ですよ。このままの通りだと24時間眠られないことになる、なりますからね。この例えは現在という私の時とやがて来る決定的な時、神の時との関係をとても象徴的に教えてくれている例えです。しもべたちはご主人様から仕事と責任を託されて、それからの日々、それぞれの時間、それぞれの持ち場で過ごしていきます。それぞれに取り組み方を委ねられていきます。でもそれらは自分の時のようであっても、しもべたちの時間は実はいつ訪れるかわからない、帰ってくるかわからない、主人の帰宅の時にもうすでに意味付けられているんです。主人の帰宅の時のために方向づけられているわけなんです。これが私たちが今を生きているというクロノスという時と、そのクロノスを支えているカイロス、決定的な時との関係なんですね。私たちは自分の時、自分という人生の時間を生きています。その私の時というのは、時、何年何月何日というその時間というだけのことではありませんで、人生というものにまつわるさまざまな要素、学び、仕事、人間関係、出会い、別れ、喜び、苦しみ、悲しみ、快楽、痛み、あらゆる織りなされているいろんなことの積み重ね、それによって今日という日の自分が作られています。昨日から今日へ、今日から明日へとまたつなげられていく時の営みというのが、私の時の営みというのがあります。でもそのような私のクロノスは、私の今の時クロノスは、実は私の命を生み出してくださったあの神様の愛と祝福というカイロス、創造、命の創造というカイロスの時から始まり、さらには神様の定められた終わりの日というカイロスに照らされている。またその終わりの日の神様の時に意味付けられていく。私のたどったさまざまなクロノスの経験、今の自分には自分でさえ自分の今のこの経験していることの意味がよくわからない、そういうことも含めてなんですけども、その私のクロノスというこの今がカイロスという時の光の下ではっきりと意味付け直される、そういう時が来る。その神様の時はやがて、いつかなんだけど、やがてなんだけど、いつかなんだけど、今この私の時と関係がある、深い関係がある。しもべたちのこう用いていくそれぞれの時間と行いが、主人が帰ってくる時に方向づけられているんだよというイエス様の例え話は、そのように、クロノスという時間とカイロスという時間の関係性を語ってくれている聖書の例え話なんです。そしてこう歴史観というふうに言ってもいいと思うんですが、歴史観にもつながるんだと思うんですけど、このクロノスとカイロスという時の関係を知るということは、それは神を信じて生きるとはどのような生き方なのかということと実はとっても深い関係があります。 私たちが信仰を持って生きるってことは一体どういうことなんだろうかということと、この2つの時の関係を知るということはものすごく密接に結びついていると思うんですね。自分の今の時、この時が、一切の悩み苦しみから解き放たれて幸せ三昧だという人にとっては、やがてという日とかいつかという時への待望なんて思いもよらないものかもしれません。また自分の力で全て成し遂げることができるという喜びと自信に満ちた人にとっては、やがてという日とか神様がしてくださるという時はナンセンスかもしれない。自分で何でもできている人は、けれど真剣に生きていながらも一生懸命に生きているつもりなんだけれども、まとわりつく人生の苦悩、思い通りにいかない現実、また自分の肉体の弱さ、社会の不義や不条理、そういうものに打ちのめされている人々にとっては、カイロスは深い意味を持ちます。この苦悩に満ちた私の時をでも支えていてくださり、この苦しみの意味を必ず知らせてくださる神の時、神の御心の現れの時、それが約束されている。そのような信仰はその人に慰め、励まし、勇気、何より愛、愛というのは大切なことを大切にしようとする思いのことだと思うけれど、またそういう誠実のことだと思うけれど、そういう思いを私たちに流し込んでくれるのではないでしょうか。信仰、苦しみのクロノスの中でカイロスを信じる、この信仰は私たちに愛を学ばせてくれるのではないでしょうか。さて、先週2月1日にミャンマーで引き起こされた国軍によるクーデターから1年を迎えました。私たちのうち誰もがそうだと思いますが、当初あんな理の通らない暴虐は国際社会からも容認はされず、またミャンマー国内の民衆の抵抗を受けて早晩挫折するだろうと考えていました。しかし今なおミン・アウン・フライン将軍率いる国軍の暴力的な君臨、軍事政権は続いていて、ミャンマー国内はどんどんズタズタにされています。1300人以上の人々が殺害され、5000人以上の人々が拘束されています。また町や村を焼かれた人々、110万人を超えていると言われていますが、そうした人たちが山奥に逃れてキャンプ生活を続けています。アウン・サン・スー・チーさんたち、国民民主連盟 NLD が長い年月をかけて積み上げてきた民主化への道が、その最終段階に、すなわちその前の年2020年に行われた選挙結果を受けて民主政府が誕生し、今日から新しい連邦議会が召集されることになっていた2月1日当日の朝、国軍によって閣僚たちが拘束され、それまでの道のりが暴力的に阻止、破壊されたんですね。ミャンマーの歴史をもう何十年も元に戻してしまったのでありました。しかし今なおミャンマーの民衆たちは民主化への道を諦めることなく非暴力での抵抗運動を続けています。私たちは今回の事件を通して、ミャンマーの民衆たちの CDM 運動にとっても多くのことを学ばされたと思っています。それは何といっても不服従という生き方でした。 従えない者に服従しない。暴力を用いて積極的な反撃攻撃はしないけれど、しかし服従もしない。信念や良心、信仰の自由に根ざしてそれを貫こうとする、そういう生き方でした。一昨日の夜、ミャンマーを覚える祈祷会52回目を過ごしたんですけど、1年経ったということもあって100名を超える人々とご一緒にお祈りをいたしました。まあ、振り返ってみると、この1年間祈るばかりの1年でした。まあ、ある意味祈りしか成し得ないで過ごすしかなかった1年でした。それは私たち祈り会参加者たちにとって、まあ、一方で歯がゆい日々でもありました。しかし祈りというものが持つ大きな力について教えられてきた1年でもありました。まあ、何といっても祈るということによってくじけそうになる自分自身がつなぎ止められたり守られてきたと思っています。在日ミャンマーのクリスチャンたちも、在日ミャンマー人のクリスチャンたちも、この祈り会によって支えられているとよく語っておられましたし、まあ、時々危険を承知で本国からも参加されるミャンマー教会のリーダーたちもいるんですけど、いつもメッセージで日本の皆さんが祈りで支えてくださることが何よりも私たちの支えですと語ってくださることが多かったです。で、私はこの祈りの、全ての自由のもといとしての信仰の自由という話をさっき紹介しましたけれど、この祈りという行為こそが人間の全ての自由のもといとしての信教の自由のさらなるもといとしての自由だと、そんなふうに思ったです。私たちの心の中にある神様との交わり、あるいは心の中ですることができる人々との交わり、あるいはやがて来るカイロスとの今の私の交わり、この祈りを誰も牢獄に閉じ込めることはできないし、また人は人の祈りを殺すことはできない。祈りというのは悪しき力への不服従のための火種なんです。従えない者には従わないという生き方への火種なんです。イエス様が目を覚ましていなさいというのは、この火種を持ち続けなさいということなんじゃないかなと思うんです。目を覚ましている、それは求めるべき正義や真実との対話、神様がくださるカイロスとあなたは結びつき続けていなさい、それが祈るということなんだ、そういうふうに私は今回は教えられているんです。そしてこの祈りは私たちを自由にする、祈りは私たちを自由にするんです。皆さん、今はたとえ今は阻まれていても、やがて必ずミャンマーに民主化が訪れる日は来ます。難しいかもしれない、いろいろまた回復しなければならないことは多いかもしれないけれども、やがて民主化される日は来ます。その日その時、その日その時、その民主主義の内実を作るのは誰でしょうか。まさしく民衆たちなんです。今不服従を生き抜いている民衆たちこそが、その日その時民主主義の担い手たちになります。今日本で足止めを帰れなくて足止めを食っている、帰国できないでいる在日ミャンマー人たちも、やがて帰国し民主主義の担い手になります。 日本にも未来のミャンマーの作り手が生きてるんです。私たちはこれらの民衆を支え、この民衆たちとつながることが大切なことです。ミン・アン・フライさん、国軍の支配を私たちはどうにも倒すことができない、なんて無力なんだろう。ミャンマーの民主化、それを作るのは民衆たちですから、私たちは国軍に対して何もできないことを嘆くよりも、未来の民主化を支える民衆たちと今結びつく、これはできるんです。私たちが今ミャンマーの民衆を支え、ミャンマー民衆とつながり、一緒に祈りで結ばれているという出来事は、未来のその日に結びつけられている、未来のその日に支えられている出来事なんです。このことについても私たちは目を覚ましていたいと、そのように思います。お祈りをいたします。神様、その日その時は私たちには分かりません。ただあなたの御心に沿って、私たちの全てが意味付けられ、また締めくくられると、そのように約束されています。どのようなことがその時に祝福されるのか、私たちにはそれも分かりません。ただイエス様の言葉とイエス様の歩み、特に十字架と復活の出来事に、その日祝福されることのヒントがあると、そのことだけは信じることができます。ですから聖書を読みながら、イエス様を聞きながら、イエス様が見られたものを一緒に見ようとしながら生きていくことができますように、今私たちのクロノスをあなたが支えていてください。私たちの今はなおも猛威を振るうコロナウイルスのただ中で右往左往していますけれど、しかしそのようなたどたどしい日々の選び取り歩みの中にあっても、あなたの時は私たちを支えてくださっていることを信じます。主よ、どうぞ小さな事柄もできる限り丁寧に歩んでいくことができるように導いてください。今週1週間もあなたのお先立ち、あなたのお支えをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。